それでは御言葉を一緒に味わっていきましょう。列王記の18章19節のところからです。最初に18章の1節から8節35節を読ませていただきます。列王記第一18章1節から旧約の685ページです。列王記第二18章1節から。イスラエルの王エラの子ホセアの第3年にユダの王アハズの子ヒゼキヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通り、主の目にかなうことを行った。高きところを取り除き、石の柱を打ち砕き、アシェラ像を切り倒し、モーセが作った聖堂の蛇を砕いた。その頃までイスラエル人がこれに犠牲を備えていたからである。これはネフセタンと呼ばれている。彼はイスラエルの神主に信頼していた。彼の後にも前にもユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。彼は主に固く付き従って離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。主は彼と共におられた。彼はどこへ出て行っても成功を収めた。彼はシリアの王に反逆し、彼に仕えなかった。彼はペリシテ人を撃ってガザにまで至り、見張りの櫓から城壁のある町に至るその領土を打ち破った。35節も読んでおきます。35節、国々のすべての神々のうち誰が自分たちの国を私の手から救い出したか。主がエルサレムを私の手から救い出せるとでも言うのか。主の目にと題をつけました。列王記の第2、18章とですね、19章の方もですね、続けて味わっていきたいと願っていますが、南ユダのヒゼキヤ王が国を治めていた時の話であります。この時代イスラエル周辺といっても広い範囲になりますけども、アッシリアという国が力を持っていて、周りの国々をですね、次々とこう戦いで打ち破って、アッシリアいわゆる属国にしていって支配をしていました。その手はイスラエルの地にも伸び、まず北イスラエルはこのアッシリアに滅ぼされていきます。18章の10節にこう記されている通り、そんな時代にヒゼキヤ王がどのような王様であったのか、18章はですね、最初に語ってくれます。ヒゼキヤ王が何をしたのか、どんな王様であったのか、南田の国でどんな出来事が起きたのか、ヒゼキヤ王は王様としてそれをどのようなことをもって国を導いたのか、人々を導いたのか、で細かなことを記す前に聖書はまず最初に言います。彼は主の目にかなうことを行った。3節の言葉です。1節と2節はヒゼキヤ王の紹介とでも言うべき内容です。北イスラエルの王様はホセアの時、ヒゼキヤは南ユダの王様になったとですね。私もそうです。皆さんもこの列王記とかを読むとですね、この北イスラエルの何々の時にという表現が本当にこうややこしいなと。一体どっちのことを言ってるんだ。ここから続く話は北イスラエルの話なのか、南ユダの話なのかと迷うのではないかと思うんですけども、ホセアの時にヒゼキヤは王様になった。そしてその母の名前はアビであった。アビアとも言いますか。そう記すと、南ユダ王国のエルサレムで彼は29年間王様であったことを記しています。当時王様がですね、部下たちの臣下たちのこう謀反にあって、本当に数年というような短い期間しか王様として治めることができない、そういう王様は何人もいました。そういう時代ですから、この29年間というのはかなり長い期間であるとそう感じます。 例えばサムエル記の第2、5章4節、ここにはダビデが30歳で王になり40年間王様であったと記しています。またソロモンも40年間王であったということがこの列王記の第1の方の11章42節に記されています。そんなことを考え合わせてみても、このヒゼキヤが29年間王様であったというのは、このダビデ・ソロモンのイスラエル王国がこう南と北にこう分裂した後のその南ユダの王様としては長い期間を治めていたと言えるでしょう。それは困難な出来事が起きたそんな時代、そのような時にあってもヒゼキヤが主の前に良い王様であったということをこの29年という数字も明らかにしてくれていると思います。そして3節のこの簡潔な言葉がヒゼキヤ王がどのような王様であったかを明らかにしてくれます。私たちもそうなのです。神様が私たちを見てくださるとき、私たちがこうして日曜日ごとに集まり礼拝をしているその様子を見てくださり、私たちが捧げる祈りを、それが拙い祈りであったとしても、言葉が足りない祈りであったとしても受け取ってくださるとき、神様は私がすごい仕事をしました、テストで一番になりましたとかを褒めてくださるのではなく、もちろん私たちが努力をして良い仕事をすること、一生懸命勉強していることを神様は喜んでくださり、頑張っていると褒めてはくださる、その通りなのです。神様はその時一緒になって喜んでくださる、そういう方ですけれども、私たちを見ていてくださる時、神様が一番に喜んでくださり私たちのことを褒めてくださるのはこれです。主の目にかなうことを行ったすべてと言います。立派な神殿を建てました、ソロモンの神殿に勝るような神殿を建てました、たくさんの生贄を捧げました、素晴らしいことをしましたと褒めるのではない。主はヒゼキヤの私たちの心を見られ、私たちの心がどのような形になって信仰生活に礼拝生活に現れるのかを見ていてくださり、その証となった生活を喜ばれて褒めてくださる。ここではヒゼキヤの治世が29年であったと記すと、次に記したのはあのダビデ王に倣って全てのことを主の目にかなうようにしていたと、そう褒めてくださる。でもダビデ王も失敗をしました。大きな失敗をしたことがあります。大きな罪を犯したこともあります。預言者にそのことを指摘された、恥ずかしい経験もしています。でもダビデ王はいつも主の前に進み出て、失敗しても必ず主の前に戻ってきて悔い改めました。そして主の目から隠れるのではなく、主の目が注がれているということを覚えて、主が喜ばれる歩みを求め続けた人がダビデと言います。そのようなダビデに倣って、主の目にかなうことをしたというのがこのヒゼキヤ王だというのです。続けて18章4節で偶像礼拝を国の中から取り除いたということを具体的に記しています。もう一度18章の4節を読みます。18章4節、高きところを取り除き、石の柱を打ち砕き、アシェラ像を切り倒し、モーセが作った聖堂の蛇を砕いた。その頃までイスラエル人がこれに犠牲を備えていたからである。これはネフシュタンと呼ばれていた。高きところ、ね、神に近いところをということで作ったのでしょう。偶像礼拝するその場所を取り除きました。石の柱とは生贄を捧げ偶像の神々を拝んだ場所ではなかったでしょうか。それを打ち砕いて捨て去ります。さらにいつの頃からでしょうか、いつの間にか安置され 拝まれていた偶像の神の像アセラ像を切り倒します。さらにはなんとあのモーセが作った聖堂の蛇も惜しむことなく砕きました。その理由は民がいつの間にかこの聖堂の蛇までもまるで神のように崇めてその蛇に犠牲を捧げるようになっていたからです。もうモーセが荒野で作った大切な由緒正しい聖堂の蛇だ、これは大切にしなければいけないなどとヒゼキヤは言わないんです。偶像となっていくものは徹底的に取り除いて主だけを礼拝する、それがこの高きところを取り除き柱を打ち砕き柱を打ち砕くだけでなくこの聖堂の蛇までも取り除いていくところに現れています。そしてヒゼキヤは南ユダの国中の人をそのようにして導いていく。五節はヒゼキヤ王が形だけでなく本当に徹底して主に信頼し主だけを信じて歩んでいたことを記しています。教えてくれます。彼はイスラエルの神主に信頼していた。彼の後にも前にもユダの王たちの中で彼ほどのものは誰もいなかった。もう南で王国にはこのような王様は他にいなかったと言われるほどです。そして6節は表現を変えましてヒゼキヤ王が主を信じている王様であったと教えます。彼は主に固く付き従って離れることなく主がモーセに命じられた命令を守った。固く付き従って離れない、他の神々などに心を奪われません。また人や他の国の力をも頼りにはしなかったのだと教えます。その結果戦争が多く起きていた、侵略や略奪が多く起きていたこの時代と地域にあってヒゼキヤ王は勝利して国が繁栄していったということを7節から8節は記しています。しかし残念ながらそれで終わりではないのです。ヒゼキヤ王であったその時代アッシリアという国はますます力をつけて強力な国となっていきます。それまでアッシリアに屈することがなかった南ユダもついに攻め込まれて略奪をされることになります。南ユダが攻め込まれるとき敵となるアッシリアの王様はラブシャケという戦士を、軍隊のリーダーとして南ユダに送り込みます。そして南ユダを攻めるこのラブシャケは18章の28節からのところでヒゼキヤをあざけり、ヒゼキヤには国を救うこと助けることはできないと民に向かって語り続けるわけです。民の心を砕こう、そして王の心も砕こうという意図でしょう。そしてなんとヒゼキヤが信じている主にはお前たちを助けることはできないのだからヒゼキヤの言うことなど信じるな、他の国々の神々をこれまでアッシリアの王様に勝つことはできなかったのだから、みんなみんなのその信じる主にも救うことはできないのだとバカにするのが35節の言葉です。そして19章に入っていきます。19章はですね8節から19節まで読ませていただきます。19章8節から、ラブシャケは退いてリムナを攻めていたアッシリアの王と落ち合った。王がラキシュから移動したことを聞いていたからである。王はクシュの王ティルハカについて今彼はあなたと戦うために出てきているとの知らせを聞くと再び使者たちをヒゼキヤに遣わしていった。ユダの王ヒゼキヤにこう伝えよ、お前が信頼するお前の神に騙されてはいけない。エルサレムはアッシリアの王の手に渡されないと言っているが、お前はアッシリアの王たちがすべての国々にしたこと、それらを全滅させたことを確かに聞いている。それでもお前だけは救い出されるというのか。私の先祖はゴザン、ハラン、レツフ、 またテラサに似たエデンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々は彼らを救い出したか。ハマテの王、アルパデの王、セファルワイムの町の王、ヘナやイワの王はどこにいるか。ヒゼキヤは使者の手からその手紙を受け取って読み、主の宮に登っていき、それを主の前に広げた。ヒゼキヤは主の前で祈った。ケルビの上に座しておられるイスラエルの神、主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言って起こした千なケリブの言葉を聞いてください。主よ、アッシリアの王たちが国々とその国土を廃墟にしたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらが神ではなく人の手の技、木や石に過ぎなかったので、彼らはこれを滅ぼすことができたのです。私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国は主よ、あなただけが神であることを知るでしょう。19章になりますと、再び愚弄する言葉、脅迫するような言葉、そして手紙が届きます。ヒゼキヤ王はラブシャケの愚弄する言葉を聞き、衣を引き裂いて悲しみと苦しみを表現し、荒布をまとって祈ります。預言者イザヤにも祈りの支援を願うのがこの19章の前半の部分です。その時、主はイザヤを通して南ユダを助けてくださるということを語ってくださいます。19章の7節です。今私は彼のうちに霊を置く。彼はある噂を自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。主がシリアの王を倒すと、そう言ってくださっています。しかしそのことを知ったシリア軍は、王たちはヒゼキヤに手紙を送って、そんなことにはならない、ヒゼキヤが信じる神が語った通りにはならない、これまで他の国々も全部そうだったように、南ユダは救い出されない、そうバカにする。それがこの19章の10節から13節のところ。アッシリアの強さというのを誇って主を侮っている内容の手紙です。さて、ヒゼキヤを学ぶということで18章19章をですね、読んでいるわけですが、ここから学ぶべきことを、一つには間違いなく18章の4節に記される通り、偶像礼拝をやめさせ、偶像礼拝に関係するものを全て取り除いたその行動である、ヒゼキヤのその行動であるということは確かです。それでも私は主を知った者として、イエス様と出会って信仰者となり、現代に生きる信仰者の一人として、大いに学べること、習うべきことはこの19章の14節だと、そう思います。残念ながら現代も、今も現在進行の形で戦争があります。兵器の前に倒れていく人があり、悲しみ苦しみはたくさんあります。それでも現代の信仰者である私たちの多くは、実際に剣を持って立つということは少ないのだろうと思います。でも剣を手にすることはなくても、私たちは日々の生活の中で信仰の戦いをすることはあります。主イエスを信じていたって意味がない、毎週礼拝をしたって何も変わらないだろうと非難されたり馬鹿にされることもあると思います。そんな時、私たちを励ましてくれる、私たちの信仰の見本となるのが、このヒゼキヤの19章の14節だと思います。ヒゼキヤだけではなく、ヒゼキヤが信じる主をも侮る手紙を受け取ったのがこの王であるヒゼキヤです。彼は何をしましたか。 神をも愚弄し、そして挑発するような、その手紙を送ってきた相手に対して怒りの手紙、反論する手紙を送りつけたでしょうか。あるいは直ちに剣を手にして相手に立ち向かって言ったでしょうか。違います。違うんです。ヒゼキヤは祈ったんです。退いて主の宮に登っていき、手紙をこう主の前に広げました。これはヒゼキヤが自分の心を開き、心の中の苦しみをも悲しみをすべて主に注ぎ出して祈っている様子を表しています。愚弄する言葉に、馬鹿にしてくる相手に、ヒゼキヤは祈りで応えたのです。ただひたすらに祈ったのです。ただただ主を信頼してヒゼキヤは祈りました。ここからもヒゼキヤがですね、18章で記される通り、高きところを取り除いたり、アシェラの像を切り倒したというその行動が形だけのものではなく、主に信頼する信仰から出ていること、主への信頼と期待がああいう形になったのだなと分かります。主の宮に行く、礼拝に行く、自分の家の部屋の片隅で静まっていくとき、そこは私たちの現代の主の宮に変わっていくことでしょう。そこで聖書を読み祈るとき、それはこのヒゼキヤの祈りに見習った祈りの時となります。静まり、私の心の中をすべて注ぎ出して主に聞いていただくとき、実に主は先に答えを、恵みを備えていてくださって、あなたの私の心から注ぎ出す祈りに応えてくださるのです。19章14節、主の前に広げたヒゼキヤ、私たちは心をすべて注ぎ出して主に祈り、主に聞いていただき、主からの助けと恵みを静かに待つことができるようにとなっていきたいと思います。それこそが私たちが主の目にかなう信仰の歩みなのです。お祈りしましょう。私たちの力と頼む神様、あなたに褒め歌を歌います。あなたは何もない荒野に道を作り、乾ききった岩から水をあふれさせてくださり、私たちを潤してくださる全能であるみ深い方です。感謝します。あなたはいつも私たちのこの地上での生活を支えていてくださいます。私たちが弱ってもあなたは見捨てないで導いてくださいますから感謝します。あなたのことを私たちは命のある限りこの地上で褒めたたえます。そして今日もこうして礼拝で愛する神の家族、兄弟姉妹と心を合わせて褒めたたえます。そのことができることも本当に主はありがとうございます。私たちが苦しむとき、悲しむとき、あなたから届く恵みを感謝します。あなたが聖書を通して言葉をくださることをありがとうございます。主の言葉を聞いてまっすぐに従えるようにと祈ります。私たちの7日間の生活の中で私たちが静まってあなたにだけ信頼して祈り、心をすべて隠すことなく注ぎ出して祈れるようにと、聖霊様どうぞ導いてください。この礼拝から始まる1週間、イエス様に習って歩み、あなたと共に歩む日々となるように努めます。どうぞこの祈り、あなたが受け止めてくださり答えてくださいますよ。信じてまた期待をして、この祈り主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。その後で賛美を捧げていきましょう。